Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村ゆめと、
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
今回は久々に私たち2人だけでお送りします。刺激を受けたことだったりとか、気になったニュースなど、最近触れたトピックスを皆さんとシェアしたいなと思います。
私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。
番組をスタートしてね、こう2ヶ月経ったんですけれども、うん、これまでこう2つテーマやってきましたね、
はい。
セックスの数は愛情のバロメーターなのと、まあ、今行っている、まあ、これってセクハラなのか、うん、セクハラだったのかの2つやってきましたけれども、
うん、ね、こう季節はさ、あっという間に過ぎていくわけですが、
はい、
いろんな話をしたよね。
ね、なんかこのポッドキャスト上でもしてるし、うんうん、これを始めてからより一層こういったテーマについて、
うん、
まあ、2人でも話したりとか、
うん、
結構本とかね、ニュースとかもこういう視点で結構見ることが増えたりしたのかなって思いました、
うん、本当にそうですね。なので、こう考えること、話し始めることっていうのをこのポッドキャストではやっていけたらなと思うんですけれども、うん、それが誰かと話すっていうことももちろんあるけど、うん、こう自分と話し始めるっていうこともやっぱりあるだろうなっていうふうに感じる中で、まあ、特にペセヤマポピーさんの、まあ、自分の体を許すまでだったりは、うん、まず自分との対話をして、うん、いろんな周りの重要な人と話していくってことがあったと思うんですけど、うん、まあ、そういうことをこう自分と対話を始めてみると、さっきマキちゃんも言ってたみたいな、うん、いろんなことに関心が向いたりとか
ね、
世の中のニュースとか今やってる映画もまたちょっと違う視点で見えたりとかっていうのがあるなと思うので、今日はそういった話を
していこうぜ
っていう感じなんですが、
ね、はい、
まずお便りをいただいておりますので、ね、はい、読ませていただけたらなと思いま す、
はい、
ありがとうございます。ペンネーム夏さんです。マキさん、ゆめさん、こんにちは。ラジオやポッドキャストにメッセージを送るのは初めてなのですが、自分にとってとても大事な経験をさせていただいたので送りたいと思います。これってセクハラなのかセクハラだったのかの第1回放送を聞きました。ツイッターでこの文面を見た時に、幾度となく自分の中で繰り返してきた言葉でドキッとしました。私は現在社会人2年目の23歳ですが、大学3年生の頃、ゼミの担当教授かっこ男性から受けた言動についてずっとモヤモヤし、葛藤し、悲しくなり、絶望したりを繰り返しています。これってセクハラだったのかと問いかけていた中で、加害者の感情よりも被害者がセクハラだと感じたのならセクハラだと長田さんがおっしゃってくださり、とても救われたような気分になりました。私がジェンダーやフェミニズムに関心を抱くきっかけをくれた教授でもあり、そのような分野を専攻している人から被害を受けた悲しさや絶望、どうしたって傷が癒えずに正当な評価を受けられないと感じて、やりたかった卒論執筆を諦めたことに対するフラストレーション、可愛がっていた後輩が同じゼミに入りたいと言っていた時うまく止められなかった情けなさなど、本当にいろいろな感情があり、さまざまな場面で思い出してきました。あれはセクハラだったんだと言い切れるようになったこと、本当に小さなことではありますが、自分にとっては大きな出来事でした。 このポッドキャスト、そして Me & You のご活躍を応援しております。ということで、お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
大切なお便りをいただきましてありがとうございます。長田さんの回の、ね、うん、時にこうやっぱりどこからがセクハラなのかっていうことって、うん、加害をした人がね、なんかセクハラになっちゃうかな、わらみたいなのは、うん、まあ、そもそももう予見可能で、
うん、
まあ、何よりその嫌だというふうに思ったらセクハラというふうに言っていいんだよっていう話が、
ね、そうですね、
あったんですよね。
でもすごいこれは辛い思いをね、うん、きっとされてきて、ずっとこうでもこういう教授だしとか、うん、特にあのジェンダーやフェミニズムに関心を抱くきっかけをくれたって書かれていらっしゃるっていうところが、うん、多分すごい葛藤されてた部分でもあるんじゃないかなと思うんですけれども、
うん、
なんかこう悪く思ってはいけないとか、うん、多分もしかしたら自分が悪いのかもとか思ってしまっていたとしたら、うん、もう本当に辛いし、前に進めなくなったりすることが、うん、まあ、そういうことであったりする部分もあるのかなと思うんですけれども、
うん、
セクハラだったとこう思えたっていうところが、うん、まあ、このポッドキャストを聞いてね、うん、あの佐田さんの言葉で、
うん、
あの感じてくださったっていうのは、
うん、
この回をやってすごい良かったなっていうふうに、
うん、思いましたね。この回、セクハラなのかセクハラだったのかを始めるときに、こうアンケートをインスタグラムで取らせていただいたときにも、
はい、
もう 98% でしたかね、
はい、98%、
はい、の方が、まあ、そう感じたことがあるっていうようなあの回答を寄せてくださったという事実を踏まえながら、
うん、
あのその回答してくださった方はもちろん、まあ、そういう状況から、うん、まあ、自分自身がどうしていけるのかみたいなことをすごく考えるきっかけになった回だったなと思っていまして、その例えば被害加害の当事者っていうことはもちろんのこと、うん、アンナさんとの回でそのアクティブバイスタンダーという概念の話がありまして、はい、私結構印象的でした
ね。なんかそういう言葉が、はい、
うん、
あ、もうそういう存在があるんだって、うん、言葉として存在してるんだっていうのを、うん、知っただけで ね、すごいこう違いますよね、うん、
その行動をする第三者ということでアクティブバイスタンダーなんですけれども、うん、まあ、そういった人たちが、まあ、ただ見ているようなことではなく関わっていくということのやり方だったり、そういう人についての言葉でアクティブバイスタンダーというふうに教えていただいたんですけど、シオリーヌさんという性教育についてこう広めてらっしゃる方が動画を作ってるよっていうふうにアンナさんにも教えていただいて見たんです ね、
一緒に、ね、
私たちも、
はい、
どうでしたか、
ね、なんかすごいいろんなシーンが出てくるんですよね、はい、こうぶつかられたりとか、
うん、
なんかこう自転車でこう通ってる人に胸を触られたりとか、うん、こうバーで何ですかね、こう男女でこう飲んでた時に席を外している時にお酒に何かこうあれは何なんですかね、
うん、
何か錠剤みたいなものを入れられたりとかっていうのを、うん、まあ、その後のシーンで、うん、じゃあアクティブバイスタンダーがいたらどうなるんだろうっていうのを、うん、一つ一つのシーンに当てはめているという動画だったんですけれども、
その人たちがね、うん、例えばその薬を入れてるところを見たとしたら、ね、バーテンの人にちょっとあれ、うん、交換してくださいというようなことをこう言っているような描写があって、ね、バーテンがスッとその飲み物を下げるみたいな
ね、
こととか、
なんかこう、うん、すごいバーって触られたりとか、
うん、
なんかぶつかれてこう、うん、わーって倒れている人に、うん、大丈夫ですかって声をかけるっていう一つのアクションが、うん、そこであるかないかってすごい大きな差で、
うんうん、
なんかすごいあれ見てやっぱ痴漢だったりとか、
うん、
なんか街中でちょっとあるじゃないですか、うん、そういう、
うん、
なんかこうバンってぶつかれたりとか、うん、まあ、その時に傍観されるっていうことの辛さっていうのは、うん、まあ、自分自身ももしかしたら傍観してるシーンがあっただろうなっていうのは自分としても思ったし、
うん、
ね、なんかアクティブバイスタンダーとして行動する人が増えれば増えるほど、
うん、
なんか辛さもあの少なくなるし、うん、何かまあそういう行動する人、なんだろう、
うん、
ね、ぶつかってきたりする人とかも減っていくことにつながったりするのかなっていうふうに、
うんうんうん、本当にそう思います。その その場の当事者と加害者っていう人だけでは世界はなく、本当にその周りにたくさんいる人たちの中で、まあ、自分たちも含めて社会だ、うん、が作られていくってこととか、でそれが金城小百合さんを迎えした回でもお話しされてた社会通念みたいなこと、うん、そういう空気という部分にも関わってくるのだろうなと思うと、自分にできることはすごくたくさんあるだろうなっていう、うんうん、でもそれが自分に合ったやり方あるいはその適切なやり方っていうことを常に、うん、まあ、学びながら少しずつやっていけるといいなというふうに思った回でした。
はい、
ちょうどその収録の日に小田急線の事件があったんですよね。
まあ、小田急線の車内でこう、うん、事件が起きたっていうことなんですけれども、うん、まあ、犯人が男にチヤホヤされてそうな女性を殺したいっていうことを話していたりとか、
うん、
あと被害を受けた方はあの女性もいれば男性の方もいるんですけれども、まあ、女性を殺してやりたいっていう中で、うん、こう勝ち組のその重傷の女子学生の方が勝ち組の典型に見えたっていうふうに犯人が言っていると、
うんうん、ね、その幸せそうな女性を見ると殺してやりたいみたいな話もまあ、ありまして、あその一つフェミサイドという側面があるっていうことと、でその事件について考えていく必要が、どうしてそういうことが起きていくのか、うん、こういうことがもう二度と起きない社会にしていくにはどうしたらいいのかっていうことを考えることが必要ですし、いろいろなこう複数の目線で、じゃあその人がまあどういう状況でどんな状況下に置かれている中でそういうことを考えるようになったのかっていう社会構造に目を向ける必要があるよねっていうような話をすごく、まあ、2人でも話してたんですよ ね、
やっぱいろいろ、ね、うん、すごい多くの人にとって結構衝撃的な事件、うん、で、まあ、本当に被害者の方がもう、ね、うん、あの傷が、
うん、
傷とあとも精神的にも傷をたくさん追ってらっしゃると思うので、うん、あの早く言える日が来るようにという思いのもと、
うん、
やっぱりあの事件がこう一言ではないというか、
うん、
じゃあ自分ももしかしたら刺されてたかもしれないとか、うん、結構そういう思いで辛い気持ちになってる方もたくさんいるんじゃないかなと、
うん、
で私もね、ゆめさんもだと思うけど、やっぱりすごいあの事件の後辛いね、
うん、
気持ちになりましたよね、うん、
はい、そういった話とその事件についてこう話していったり考えていく過程の中で、まあ、それぞれちょうどというか、あのたまたま2人とも本を読んでいたっていうこともあるので、ちょっと今日はその本の話などもしていけたらいいなというふうに思っております、
はい、
私が読んでた本はいくつか複数読んでたんですけども、その中の一つがレベッカ・ソルニットの説教したがる男たちです。マンスプレーニングっていう言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、はい、この本を読むとレベッカ・ソルニット自身がその考えを広めたわけではないというふうに語られてるんですけれども、この本というかこのタイトルから、まあ、そういう概念も広がっていったっていうところがある本で、ちなみにマンスプレーニングというのが女性たちが、まあ、男性たちから偉そうな態度を取られたり、まあ、過小評価されたり、会話に入れてもらえなかったり、まあ、見下されたりとか、まあ、そういったことの経験についてこう指している、まあ、言葉で、
うん、
2012年度のニューヨークタイムズの今年の言葉にマンスプレーニングっていうのが選出されたということで、2012年までにはメインストリームの政治史でも使われるようになったというふうにこの説教したがる男たちレベッカ・ソルニットも書いています。その最初はレベッカ・ソルニット本人の体験として、まあ、自分自身にこう、まあ、説教をしてくるとい う、 こう、うん、まあ、男性がいたという体験から、まあ、そういう相手は知らないものだとか、まあ、自分より、ね、あの知識がないものだとか、あるいはそのうん、下にいるものだとか支配してもういいものだみたいな考えっていうことが、あの一つ世の中の構造としてあるんじゃないかっていう話ですとか、まあ、そこからその性暴力や性被害っていうものが 今の世界にどれぐらい多いのかとか、どういう形で起きてるのかっていう構造の問題について書かれている本です。で、今回というかこのポッドキャストの中でも、セクハラについて話してきまして、で、長田アナさんにもこうセクハラの日本の国内における、起源というか、どうして広まったのかっていう話をしてくださってましたけれども、この本の中でもセクシャルハラスメントっていうのがどういうふうに広まっていったかってい う、 こう一つのアニタヒルさんっていう人 の、 こう訴訟の事件を通して広まっていったっていう経緯ですとか、あと微分にも書かれてるんですけれども、殺人犯の 90% は男性であるっていう、これは煽りとかだから全員がっていうことを言いたいわけではなく、まずその事実から、じゃあどうしてそういう構造が起きるのか、それは例えば力の強さっていうものによる、女性は支配下に置かれてもいいものだという考え方であったりとか、あと家庭内の暴力だったり、パートナーからの暴力っていうものが、女性は被害を受けることが多いとか、その構造ってなんでなんだろうっていうことについて目を向けるために、そういう事実が書かれてるという本で、知ることができるっていう意味ですごくこう、そうだなっていうふうに、知らなかったなっていうことがたくさん書いてある本だったので、学びになりました。
でも私もこの本前に読んで、で、長すぎる戦いっていう章があって、でそれを特に今回思い出して読み返したんですけれども、それにこう暴力の前提には、私にもお前をコントロールする権利があるという、独裁主義があるってところを話されてて、でそれっていうのって本当になんかこうちょっとこう、今回セクハラの話とかいろいろしてきたかなと思うんですけれども、こう支配されるっていうことがもうこうどんどんエスカレートしていってしまうと、いろんな問題とかが重なると、本当に恐ろしい事件にこうなってしまうことがあるんだなっていうのを、こう改めて、ソレニットの本とかも読んで結構考えたりしていて、それにつながる話なんですけれども、で私も何冊か読んでる中で、そうですね、ベル・フックスという方の、フェミニズムはみんなのもの、情熱の政治学っていう本を読んでいて、でこのベル・フックスさんはフェミニズム理論家で作家で文化批評家の方なんですけれども、フェミニズム理論っていう本を書かれていて、このフェミニズムをみんなのものって本は2000年に出た本なんですね。で、すごくフェミニズムを知るのになんかこうすごくいい本、私も全然フェミニズム勉強している途中なんですけれども、なんかこういろんなトピックを幅広く言葉としても分かりやすく伝えている本で、そこでもこうフェミニズムとは、一言で言うなら性差別をなくし、性差別的な搾取や抑圧をなくす運動のことだって書かれているんですけれども、さっきそのレベッカ・ソルニットの本でもこう暴力の前提にはこう支配するみたいな、コントロールする権利があるみたいな話があった中で、こう、支配というものが一番驚異的なものであって、この本の中でも、敵なのは、性差別的な考え方であり行動なのだっていうところで、決してこう男対女みたいなそういう戦いではなく、何かしらの性差別的な考えを、自分が持っていないかというところを、振り返った上で、こう社会構造の問題だったりとか、いろんな、システムそのものをこう考えていかないと、解決しない問題っていうのがあるってことを、改めてこの本を読んでて、立ち返ることができたなと思っていて、でなんかこう誰しもが何かしらの差別的な発言をしてしまったりとかに、なかなか気づけなかったりとか、でそれが放置されたまま、なんですかね、そのままにされていくと、そういう支配していいんだっていう風な構造のまま、こうどんどん社会が成り立っていってしまって、それが凶悪な事件につながったりとか、そういう風になっていくってことがあるっていうのを、本当にこういった事件があって改めてすごく考えさせられましたし、本当に本だったりとかいろいろ読む中で、何が問題なのか、 で、うん、何ができるんだろうってことについては、うん、まあ、すごい冷静に、まあ、いろんな角度から考えていく必要があるなっていうふうに改めて感じさせられましたね、
うんうん、やっぱりいろんな事件に対する自分の対応の仕方とか、まあ、さっきも話しましたけど過ごし方みたいなものもあると思うんですけど、どうしてこういうことが起こってるのかっていうことや、やっぱ自分が想像してもやっぱしきれないことがあるっていうことをやっぱすごく思いますよね。時に本だったり、まあ、すでにそこで調べてる人とか、うん、本当に研究してる人で、このレベッカ・ソルニットの本もやっぱりすごくそのデータだったりこう調査に基づいているもので、そのこういう考え方や感情に共鳴するっていうことも一つもちろん本の読み方としてありますし、
うん、
でも一つそのデータだったりとか自分は知らない事実について知るっていうことからまた自分の考えが更新されていったりとか、うん、もう想像のなんというか網目というかが荒かったものがもう少し詰まってくるというか、まあ、それでももちろん完全に想像し得ることなんてありえないんだけど、うん、でもなんかすごく雑に知らない人のことを想像してしまってたなっていうことで、うん、やっぱりもうそれでは歯が立たないっていうふうにますます思う日々なので、うんうん、そういう時に本を読みたくなったんだろうなと思いますね。
なんかこう感情だけだと、うん、やっぱりすごいこう、
うん、
なんだろう、この事件を、
うん
うん、知った時に、うん、本当にすごい怒りだったりとか、
うん、
なんでこういう許されてはいけないことだし、
うんうんうん、
もう自分も、うん、なんですかね、何かこう支配されたりコントロールされそうになって、うん、こうこれがあと一歩行ってしまったらなんかもうちょっとやばいことになったりするのかなみたいに、うんうんうん、まあ、何かしらちょっと危機感を感じたりとかしたこととかが、
うんうん、
っていうことをこう思い出したりとか、
うん、
まあ、自分の感情だけどいろんな感情が湧いてきて、
うん、
結構なんですかね、収集が、うん、こうつかなくなってくる部分もあると思うんですけれども、うんうん、
金城さんをお迎えした回でも、まあ、そのセクハラだったりっていうことがそもそも嫌、女性が嫌だと思ってるってことがわからない、うん、ということがあるという話もありましたけど、うん、やっぱりそのこれぐらいなら嫌じゃない、むしろいいと思ってるかもみたいなことって小さくないんですけど、
うん、
一見その誰かが小さいと思ったとしても、うん、そういうところから問題がもっともっともっとも
っと、ね、
もっともっとエスカレートしていくっていうことがもう現状もう起きているならば、うん、あれって思った時になかなかね、こう全員がいつも言えるわけじゃないけどやっぱり嫌だっていう風に感じていいし、うん、それを表明していくっていうことがすごく大事なんだろうなって思いますし、
うんうん
うん、まあ、このソルニットの本でも、まあ、最初はその、まあ、自分にこう、まあ、説教というか偉そうにしてくる人っていう話から、うん、まあ、自身もソルニットも自分で書きながら驚いたっていう話でしたけど、
うん、
最後がもう性暴力とかレイプとか女性に向けた殺人っていう話になっていくっていう、まあ、構成そのものが、まあ、最初はまあ見逃せるかなぐらいのことだったことが実はこう根深い支配、
うんうん、
この人はできる、きっと丸め込めるみたいなところでつながっているというのは、うん、あらゆる差別にもつながっていく話で、うん、それはジェンダーにとどまらずいろんなことに通ずる話かなというふうに私も思いました。 ね、
なんかこう性差別だったりとか、うん、まあ、女性というね、
うん、
属性でいろんな、
うん、
まあ、今回は殺すような、うん、意識が生まれてしまったっていう部分に関して、
うん、
やっぱりこう矮小化してはいけない部分というか、うん、誰でもよかったって言葉も言ってると思うんですけども、うん、まあ、その前にやっぱり女性のことを、まあ、すごく話していたっていう供述を見た中で、
うん、
やっぱり、うん、そこの部分に関しては性差別の問題はやっぱり見過ごせない部分ではあるのかなっていうふうに思っていて、うん、もちろんいろんな要因があるので、うん、そっちも見過ごしてはいけない部分ではあるんですけれども、うん、そういう意味でやっぱり うん、性差別の問題についてもっとね、
うん、
話したり考えたりとか、うん、そういう機会が増えてほしいなって思いますし、
うんうん、
自分たちの生活の中でも、
うん、
そうした小さなことであっても、うん、なんかそれを見逃していくとどんどん大きくなっていってしまうこともあるってことは、
うん、
忘れないようにしたいなっていうふうに思いました ね、うん、
ね、嫌っていうことを嫌だと思ったり表明することも大事ですし、うん、あとは自分が誰かから嫌だと言われた時に向き合えるかっていうところも大事にしていけたらいいなって思いますよね、
う
ん、
そうですね、うん、
自分が嫌な思いをさせているとかさせてきたっていうこともやっぱりすごくあると思うので、うん、
無視できないですね、うん、それについても
というふうに思います。ちなみにベルフックスはあれですよね、はい、全部小文字で、
そう小文字の
お名前を表記されてて、
うん、
Me & You もね、
実はね
ウェブサイト小文字で
小文字なんですよね
しかも名前が祖母ひいおばあちゃんですかね、はい、の名前に由来するペンネームということで、
うんうんうん
うん、アイデンティティへの誇りと主演者としてのこだわりがあるっていうことですけど、うんうん、このレベッカ・ソルニットの方の中にもこうグランドマザーみたいな賞がありました、はい、からなんかちょっと通ずるところがあった、
ね、うんうんうん、
家系図の中にもその女性の、ね、こう家系図の、流れが断ち切られてしまうっていうことであったりとかで、そのグランドマザーってことについて書かれていて、ベルフックスも、ね、祖母について書かれてるなと思って、
うんうんうん、長い歴史の中でね、いろんな社会構造が生まれてきてしまって、
うん、
でもそれを本当にそのままにしてしまうと、
うん、
まあ、すごく恐ろしい事件だったりとかにもこうつながってしまうこともあるっていうことを改めて再確認したような、
うんうんうん、
そんな近頃、
うん、はい近頃はい、自分の中にある差別意識にも本当に向き合っていかなければっていうのがう、ね、モベルフックスのその本に書かれていることですよね。そうですね、
まさに、
うん、私たちのスリープオーバ
ここまで2人でお話ししてきましたが、そろそろ時間となってまいりました。今日は読んだ本を紹介してきました、
はい、
1冊目に紹介したのはレベッカ・ソルニット説教したがる男たち、翻訳はハーン・庄司京子さんです。出版社は左右社さんから出ております、
もう1冊ですね、紹介したのが、ベルフックス、フェミニズムはみんなのもの情熱の政治学です。トセトラブックスから出ていて、堀田みどりさんが訳していらっしゃいます。
よかったらこう皆さんが読んでる本とかもね、
確か
にお便りなどで教えていただけたら、ね、ぜひ読みたいなと思うので嬉しいです、
はい、
次回から新しいテーマでスリープオーバーしていきます。テーマは自分の見た目が嫌になったことがあるです。リスナーの皆さんにもまたアンケートでご協力いただけたらなと思いますので、番組のインスタグラムなど SNS をチェックしてみてください。番組の感想もお待ちしておりますので、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。
私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信です。気負わずに話せるお泊まり会、私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。
ここまでのお相手は Me&You の野村ゆめと
竹中真希でした。